京都スペースファウンテン。この番組は空間を通じて未来を素敵にデザインする株式会社ローバー都市建築事務所の協力でお送りします。
素敵なひととき、皆様いかがお過ごしでしょうか。今週もスタジオから京都スペースファウンテン、私ローバー都市建築事務所の野村咲を
パートナーのひとみんこと藤田ひとみがお届けします。
私たちは常日頃建築設計という仕事を通じて建物や街並みの設計をしているのですが、そういった建築家の目線から京都の建物や空間を見たとき、新しい発見や気づきがあるので、そういった話題のスポットや旬な空間をピックアップしてお届けさせていただいております。
はい、では野村さん、今週も素敵なお話期待しています。
はい、よろしくお願いします。
はい、今週のタイトルはですね、はい、京見峠から見る風景ということで、
はい、
京見峠というと、
そうですね、
あの北にある、
そうなんです、あの、ね、京都が見える峠と書いて、京見峠っていうんですけれどね、
そのままですね、
うん、あのなかなか馴染みのないあのところなんですけれども、はい、そうですね、北区の高上根というところがございまして、うんうん、仏教大学とかずっと登っていくと元光庵というですね、はい、あのお寺に突き当たるんですけれども、その元光庵からさらにこう周山の方にこう抜けていくときに、ある峠が、京見峠という峠があるんですね。
はい、不動でいうと31号線になりますね。
で、あの細い、まあ、車が1台通れるかすれ違えるかどうかっていうような山も一応こうくねくねと登っていって、もうこれ室町時代からあるね、古いあの山道らしいんですけれども、はい、そこの峠に行くと京都が一望できるというところから京見峠という峠がね、あるんです。
ああ、じゃあ、うん、若さの国の方面からこう京都にやってくるときに、ちょうどこの峠を通らないと、
そうなんです
ね、京都に入れないということで。
というところなんですね。
はい、
ちょうど、周山街道っていうのがですね、西の鯖街道と言われてまして、その若さの方からこう山を越えてですね、山道は険しいんですけれども、時間は早かったそうですね、こっちの山を登ってくる方がね。で、初めてこう峠に差し掛かった時に平安京が一望できるというような素敵な峠なんですよね。
ちょうど標高も446メートルということですから、
はい、
そうなんです、
いい感じのところでね、
下り坂、
そうなんです、
上り坂、
でその京見峠を越えて奥に行くと氷室っていうですね、はい、あの昔将軍様がその冬の雪の氷をですね、はい、夏まで保存しておくためにこう作っておいた天然の冷凍庫があるんですけどね、うん、あのその氷室に突き当たるわけなんですけどね、まあ、その氷室のちょっと手前ということになりますよね、はい、で、まあ、私実はね、ちっちゃい頃からボーイスカウト活動をしてまして、この特にこの北山とか周山とかいうのはもう歩き倒してましてですねもう本当に自分の庭みたいにこう詳しく山道知ってるんですけれども、ね、あのこの京見峠というのももう難解となく訪れた峠でね、はい、大変綺麗なんですよ、うん、でね、ちょうどまあそんな話ですから、僕が見てたのはもう30年前とかね、そういう風な風景なんですけど、
子供の頃からやはり今も変わらない風景ですか、
うん、そうですね、うん、多分いろんなところ変わってるんですけれども、その京見峠から見る京都の風景っていうのは昔も今も変わらないですよね、うん、例えばあの有名なところのスポットとして将軍塚というね、あの夜景が綺麗なスポットございますけれども、はい、将軍塚はね、比較的京都の街が間近に見えるんです、
うんうんうんうん、
ですけどこの京見峠は遠目に見えるので、その幼いちっちゃい時から見てる京都タワーもありますし、そのパッと見た感じの京都の風景っていうのは昔も今も変わらないなというような、ちょっと感慨深いようなね、思いをしたったのをこう取り上げてみたんですけどね。
野村さんがね、見せてくれましたあの写真をね、はいはい、拝見しても、こうちょっとこう春霞が ねかかってて、奥にこうなだらかな山々が見えて、
そうなんですよ、
とてもね、美しい、ほっとするようなね、そういう景色ですよね。
そうですね、だから霞の彼方にちょっと京都の街がぼやっと見えるというようなところでね、だから昔の旅人の人もね、この峠道を何回も行ったり来たりして、まあ、僕たちと同じような風景をね、その遠目で見ると見てたんじゃないかというふうに思いますよね、うん、例えばあの屋根が瓦だったり、今はビルが建ったりしてますけれども、例えばその山と平安京の関係であるとか、通りがこう縦横に通ってる関係であるとかっていうのはですね、多分変わらないはずですからね、同じ風景があるんだなと思ってたんですね、うん、 この間までね、その峠にもね、お茶屋さんがあったんです。
はい。
はい。峠茶屋というとね、その本当に険しい峠ですから、一服して団子食べたり、お茶飲んだりするというところです。この峠茶屋も江戸時代からある由緒ある。
時代劇のイメージで。そのまま今も残ってたんですね。
そうなんです。残っててね、ついこの間まで営業されたというようなことなんですけどね。はい、例えばあと太平記という南北朝時代の、軍記物語ありますけれども、こちらの方にもですね、例えばここで陣を張ったとかいうようなお話もありますしね、うん、本当に古くからあったんだなというふうに思いますよね。僕ね、手元にね、京都の夜景スポットというのをですね、一つ、持ってきたんですね。
はい、
で、夜景と言いますと、まあ、よくドライブデートなんかで、こうね、うんうんうん、行ったりする方多いと思うんですけれども、はい、この京見峠もですね、その夜景スポットの一つに数えられてましてね、非常に京都の街が遠くに綺麗に見えるもんですからね、うん、スポットですけども。
野村さんも経験ありと。
そうですね、僕も学生時代、若い頃ね、いろいろと見に行きましたけれども。
説得力ありますね。
そうですよね。うん、将軍塚とかはね、メジャーですから混んでますけど、この京見峠はね、なかなか知られてないですけれども、いいスポットですね、うん、ぜひ行っていただいたりとか、あと見てますとね、案外これ京都タワーとかね、はい、京都駅の空中広場とかいうのがこう
夜景、
そう、夜景スポットとして上がってるんですよ。
ああ、はいはいはいはい、
そうなんですよ。で、まあ、京都タワーは興味峠から見えるんですけれども、うんうん、例えば逆に京都タワーに登ると街並みがガッと見えますしね。で、案外あそうかなと思ったら、こう京都駅も高さ60メートルある建物ですから、確かに言われてみれば街並みがよく見えるなというようなとこだったりとかね。僕の地元西陣からいうとこ、船岡山っていうのもね、
はい、
実は景色がよく見えるというところで、うんうん、その登って山の上まで行くとですね、こう見晴らしが良かったりということもあるみたいですね。
野村さんはこのね、京見峠に登られて、はい、こう伝統と変化についてちょっと、
うん、
ね、思いを馳せるらしいですね。
そうなんですよ。まあ、結局伝統というのはですね、変化を積み重ねて、こう、300年、400年と続けていかないと、今に残っていかないわけですよね。昔のスタイルのままを堅くなに守ってたら、やはり時代の変化に取り残されるので、そういう変化を重ねていくことこそが伝統だというお話をね、いろんなところでしてるんですけれども、ただそれはマクロ的に見るとそうなんですけれども、ミクロ的に見るとそうなんですけども、こうやって興味峠から上を見たときにはね、その足元でたくさん変わってることが積み重なってるけれども、変わらないものがあるだというのがですね、一つ、まあ、思ったことなんですよね。
じゃあ、建築設計士としても、まあ、伝統とはこう変化の連続なんだと。
そうですね。
それをこう、この峠で感じる場所ということですね。
というところですよね。よくやってます町屋の再生なんかもまさにそうですよね。昔の状態に戻すということもありますけれども、今に合わせた時代に変化に適応するように改装していくというのも、次の世代へバトンタッチしていくような、一つの改装のあり方かなというふうにも思いますよね。考えてみたら、食べ物でも洋服でもみんなそうじゃないですかね。やはりね、その今のトレンド、時代を取り入れてこう残していくというようなことかなというふうには思いますよね。
伝統とは堅くなに変わらないことじゃないんですね。
う
ん、
そうですね。
変わっていくことの連続だというお話でございました。
そうなんです。はい。
さあ、京都スペースファウンテンでは、リスナーの皆さんから、
そうですね、
質問をお寄せいただいてまして、はい、今日も野村さんにお答えいただきたいと思います。はい、よろしくお願いします。さあ、こちら一通のハガキですけれども、はい、よく建築設計事務所の看板に、うんうん、設計管理という言葉が書いてあるんですけれども、はい、この管理というのは一体どういった意味なのか、以前から気になっています、教えてくださいとのことです。
はい。私たち本業はね、建築の設計事務所ということで、建物を作るために必要な図面を描いたりとかね、するのが仕事なんですけれども、もう一つの大事なお仕事として、管理という仕事があるんですね。
はい。
で、図面を描くのはこれ設計です。で、もう一つの管理ということがあるんで、この管理の管はですね、皆さんが思い出してられる管理人さんとかじゃなくて、
う
ん
う
ん、
安全管理とか管理職とかの管理ではなく、
で、うん、監督の管なんですね、うんうんうん、長嶋監督とか原監督とか言いますけれども、はい、それで理科の理と書いて管理という当てをするんですね、うんうん、
はい、
で、例えばその管理人さんの管、竹がんむりにね、はい、管って書く管は、とは違って、何が違うかと言いますと、この 建築の現場工事独特に存在するシステムなんですね。
はい、独特なんですか、独特なんですよ。これは、
で現場にはですね、当然現場監督さんというのが、ね、はい、現場にいらっしゃるんですけれども、その現場監督さんが、ちゃんとやってるかどうかをチェックするというのが、まあ分かりやすい説明かもしれないですね。
それが管理の仕事の部分なんですね。
はい、で、う
ん
う
ん、
当然お客様はですね、建物の素人ってわからないですから、はい、まあ、変な意味でこう、現場で変なことがあってもわからないわけです。それを専門家の目からチェックして、うんうん、いいとか悪いとか、直してくれとか、ここはこういうふうにしてくれとか、いうようなことをお客様の代理としてこうやっていくというのが、まあ、これ管理なんですね。で、実はこれ、建築の法律でも決められた、権限でございまして、はい、まあ、私たちのことを管理者って言うんですけれども、この管理者がダメだというとですね、建物をやり直さなければならなかったりとか、はい、次のステップに進めなかったりとか、いうようなことで、結構ね、大事なお仕事というか権限を与えられてるんですね。
うん、例えばそのチェックする内容としては、はい、まあ、品質面はもちろんそうですよね。
例えば図面通り鉄筋が入ってるかどうかとか、はい、コンクリートの硬さがですね、所定の強度が出ているかとかですね、あとはその、まあ、当然間取りとか柱がそのままできているかっていうのもチェックはしていくんですけれども、はい、まあ、ありとあらゆる場面で私ども管理者のこうチェックを行って、で、まあ、いわばダブルチェックですね。監督さんも OK ですと、で、私たちも見て OK ですというようなことをしていくというようなことなんですよね。
あと資金面でもしっかりとこう見ておいてもらわないと、私たち、ね、こう素人が家を建ててこのぐらいの予算でお願いって言いながらも、ね、実際こう工事始まったらどんどんどんどん膨らんでいったってなると、
ね、こんだけかかりましたって言われるのは、すごく追加工事として揉める元ですので、そういったところもしっかりとチェックしながらですね、これは追加だとか追加でないとか、で、追加の場合はお客様に説明するとかいうようなことで、していくということなんですね。だから、まあ、得てして、ね、何も知らないのをいいことに現場がどんどん進められてトラブルになるというようなこととかですね、作ってみたら、こう、所定の性能が出ていなかったというようなことあるみたいですけれども、そういうことをですね、なくすために、整えられたシステムということになりますよね。はい。
ね、建築設計事務所のね、看板、この方よく見ていらっしゃいますよね。
そうですね。
設計管理。設計はわかるけど、管理って何だろうとね。
っていう話でね。
いいポイントで質問をいただきましたよね。
まあ、僕たちは現場があると必ずね、誰がやってるのかな、何やってるのかなって看板見ますけど、普通の方あんまり見ないですからね。
そうですよね。
そう、ただね、絶対現場にはそのいろんな情報の載ってる看板、誰が作ってて、どこの工事会社が作ってて、誰が設計管理をしてるのかとか、ことが載ってますのでね、ぜひ一度足を止めて看板をじっくり見ていただくと、
これから、工事現場立ち寄るときはね、
あとね、旅館業の看板っていうのも実は現場に出すこと多いんですね。ホテルとか、ゲストハウスの場合は。で、それは建築の工事より先に旅館業の看板出ますので、ここになんかお泊まりする施設ができるんだというようなことも分かるかもしれないので、まあ一回そのさらちになってる現場に足を止めてですね、まあ一回現場見ていただければと思いますね。
はい。この番組ではリスナーの方より様々な、ね、質問をお待ちしております。建築デザイン話題のスポットまで何でも聞いてください。ご質問は郵便番号 602-8407、 住所はいりません。 602-8407、 ローバー都市建築事務所の質問コーナーまでお願いいたします。
そうですね、ぜひお気軽にご連絡いただければと思います。
はい、それではそろそろお別れの時間となりました。株式会社ローバー都市建築事務所へのお問い合わせは電話番号京都 075-451-5777 番、 451-5777 番です。ホームページはカタカナでローバー、漢字で建築、ローバー建築とぜひチェックしてみてください。
はい、そうですね、ぜひ見ていただければと思います。それでは今週のご案内は、私ローバー都市建築事務所の野村雅樹と
パートナーのひとみんこと藤田ひとみでした。
それでは皆さん、また来
週。京都スペースファウンテン、この番組は空間を通じて未来を素敵にデザインする株式会社ローバー都市建築事務所の協力でお送りしました。